3、毎日毎日暑い日が続きました。私は暑さと、それから心配のために食べ物が喉を通らぬ思いで、頬の骨が目立ってきて、赤ん坊にあげるおっぱいのでも細くなり、夫も食がちっとも進まぬ様子で、目が落ちくぼんでギラギラ恐ろしく光って、ある時ふふんとご自分をあざけり笑うような笑い方をして、いっそ発狂しちゃったら気が楽だと言いました。私もそうよ。正しい人は苦しいはずがない。つくづく僕は感心することがあるんだ。どうして君たちはそんなに真面目でまっとうなんだろうね。世の中を立派に生き通すように生まれついた人と、そうでない人と、初めからはっきり区別がついているんじゃないかしら。いいえ、鈍感なんですのよ、私なんかは。ただ、ただ、夫は本当に狂った人のような変な目つきで私の顔を見ました。私は口ごもり、ああ言えない、具体的なことは恐ろしくて何も言えない。ただね、あなたがお苦しそうだと私も苦しいの。なんだ、つまらない、と夫はほっとしたように微笑んでそう言いました。その時ふっと私は久方ぶりで涼しい幸福感を味わいました。そうなんだ、夫の気持ちを楽にしてあげたら私の気持ちも楽になるんだ。道徳も何もありゃしない、気持ちが楽になればそれでいいんだ。その夜遅く、私は夫の蚊帳に入っていって、いいのよいいのよ、何とも思ってやしないわよと言って倒れますと、夫はかすれた声で、エクスキューズミーと冗談めかしていって、起きて床の上にあぐらをかき、どんまいどんまい。夏の月が、その夜は満月でしたが、その月光が雨戸の破れ目から細い銀線になって四五本、蚊帳の中に差し込んできて、夫の痩せた裸の胸に当たっていました。でも、お痩せになりましたわ。私も笑って冗談めかしてそう言って、床の上に置き直りました。君だって痩せたようだぜ。余計な心配をするからそうなります。いいえ、だからそう言ったじゃないの。何とも思ってやしないわよって。いいのよ、私は利口なんですから。ただね、時々は定時にしてくんな、と言って私が笑うと、夫も月光を浴びた白い歯を見せて笑いました。私の小さい頃に死んだ私の里の祖父母は、よく夫婦喧嘩をして、そのたんびにおばあさんが、大事にしてくんな、とおじいさんに言い、私は子供心にもおかしくて、結婚してから夫にもそのことを知らせて、二人で大笑いしたものでした。私がその時それを言ったら、夫はやはり笑いましたが、しかしすぐに真面目な顔になって、大事にしているつもりなんだがね、風にも当てず、大事にしているつもりなんだ。君は本当にいい人なんだ。つまらないことを気にかけず、ちゃんとプライドを持って落ち着いていなさいよ。僕はいつでも君のことばかり思っているんだ。その点については君はどんなに自信を持っていても持ちすぎるということはないんだ。と嫌に改まったみたいな興ざめたことを言い出すので、私はひどく格好が悪くなり、でもあなたお変わりになったわよ、と顔を伏せて小声で言いました。私はあなたにいっそ思われていない方が、あなたに嫌われ憎まれていた方が、かえって気持ちがさっぱりして助かるのです。私のことをそれほど思ってくださりながら、他の人を抱きしめているあなたの姿が私を地獄に突き落としてしまうのです。男の人は妻をいつも思っていることが道徳的だと勘違いしているのではないでしょうか。他に好きな人ができても、己の妻を忘れないというのはいいことだ、良心的だ、男は常にそのようでなければならないとでも思い込んでいるのではないでしょうか。そうして他の人を愛し始めると、妻の前で憂鬱なため息などをついてみせて、道徳の反問とかを始めて、おかげで妻の方もその夫の陰気臭さに感染して、こっちもため息、もし夫が平気で快活にしていたら、妻だって地獄の思いをせずに済むのです。人を愛するなら 妻を全く忘れてあっさり無心に愛してやってください。夫は力ない声で笑い、変わるもんか、変わりゃしないさ。ただもうこの頃は暑いんだ、暑くてかなわない。夏はどうもエクスキューズミーだ。取り付く島もないので私も少し笑い、憎い人と言って夫をぶつ真似をして、さっと蚊帳から出て私の部屋の蚊帳に入り、長男と次女の間に小の字の形になって寝るのでした。でも私はそれだけでも夫に甘えて話をして笑い合うことができたのが嬉しく、胸のしこりも少し溶けたような気持ちで、その夜は久しぶりに朝まで寝苦しい思いをせずにトロトロと眠れました。これからは何でもこの調子で軽く夫に甘えて冗談を言い、ごまかしだって何だって構わない、正しい態度でなくったって構わない、そんな道徳なんてどうだっていい、ただ少しでもしばらくでも気持ちの楽な生き方をしたい、1時間でも2時間でも楽しかったらそれでいいのだという考えに変わって、夫をつねったりして家の中に高い笑い声もしばしば起こるようになった矢先、ある朝出し抜けに夫は温泉に行きたいと言い出しました。頭が痛くてね、初期に負けたのだろう。信州のあの温泉、あの近くには知ってる人もいるし、いつでもおいで、お米持参の心配はいらないとその人が言っているんだ。2、3週間静養してきたい。このままだと僕は気が狂いそうだ。とにかく東京から逃げたいんだ。その人から逃げたくなって旅に出るのかしら、とふと私は考えました。お留守の間にピストル強盗が入ったらどうしよう、と私は笑いながら、ああ、悲しい人たちはよく笑う。そう言いますと、強盗に申し上げたらいいさ。私の亭主は気違いですよって。ピストル強盗も気違いにはかなわないだろう。旅に反対する理由もありませんでしたので、私は夫のよそ行きの朝の夏服を押し入れから取り出そうとして、あちこち探しましたが見当たりませんでした。私は青白くなった気持ちで、ないわ、どうしたのでしょう、空き巣に入られたのかしら。売ったんだ。夫は泣きべそに似た笑い顔を作ってそう言いました。私はぎょっとしましたが、強いて平気を装って、まあ素早い、そこがピストル強盗よりもすごいところさ。その女の人のために内緒でお金のいることがあったのに違いないと私は思いました。それじゃあ何を着ていらっしゃるの？解禁シャツ一枚でいいよ。朝に言い出し、お昼にはもう出発ということになりました。一刻も早く家から出て行きたい様子でしたが、炎天続きの東京に珍しくその日、にわか雨があり、夫はリュックを背負い、靴を履いて玄関の式台に腰を下ろし、とてもイライラしているように顔をしかめながら、雨の止むのを待ち、ふいと一言、サルスベリはこれは一年おきに咲くものかしら、とつぶやきました。玄関の前のサルスベリは今年は花が咲きませんでした。そうなんでしょうね。私もぼんやり答えました。それが夫と交わした最後の夫婦らしい親しい会話でございました。雨が止んで、夫は逃げるようにそそくさと出かけ、それから3日後にあの諏訪湖心中の記事が新聞に小さく出ました。それから諏訪の宿から出した夫の手紙も私は受け取りました。自分がこの女の人と死ぬのは恋のためではない。自分はジャーナリストである。ジャーナリストは人に革命やら破壊やらをそそのかしておきながら、いつも自分はするりとそこから逃げて汗などを拭いている。実に奇怪な生き物である。現代の悪魔である。自分はその自己嫌悪に耐えかねて自ら革命家の十字架に上る決心をしたのである。ジャーナリストの醜聞、それはかって例のなかったことではあるまいか。自分の死が現代の悪魔を少しでも赤面させ反省させることに役立ったら嬉しい、などと本当につまらない馬鹿げたことがその手紙に書かれていました。男の人って死ぬる際までこんなにもったいぶって意義だのなんだのにこだわり、見栄を張って嘘をついていなければならないのかしら。夫のお友達の方から伺ったところによると、 その女の人は夫の以前の勤め先の神田の雑誌社の28歳の女記者で、私が青森に疎開していた間にこの家へ泊まりに来たりしていたそうで、妊娠とかなんとか、まあたったそれくらいのことで革命だのなんだのと大騒ぎして、そうして死ぬなんて、私は夫をつくづくダメな人だと思いました。革命は人が楽に生きるために行うものです。悲壮な顔の革命家を私は信用いたしません。夫はどうしてその女の人をもっと公然と楽しく愛して、妻の私まで楽しくなるように愛してやることができなかったのでしょう。地獄の思いの恋などは、ご当人の苦しさも格別でしょうが、第一はた迷惑です。気の持ち方を軽くくるりと変えるのが真の革命で、それさえできたら何の難しい問題もないはずです。自分の妻に対する気持ち一つ変えることができず、革命の十字架も凄まじいと、三人の子供を連れて夫の死骸を引き取りに諏訪へ行く汽車の中で、悲しみとか怒りとかいう思いよりも呆れ返ったバカバカしさに身もだえしました。定本、太宰治全集9、千曲文庫、千曲書房、1989年、平成元年5月30日、第1冊発行、1998年、平成10年6月15日、第5冊発行。定本の親本、千曲全集、類聚版太宰治全集、千曲書房、1975年、昭和50年6月から1976年、昭和51年6月発行。